皆さん、半月ぶりです。映画凡人が集いしラジオ、その名もドイラジへようこそ。お相手は私、好きなロバート・デ・ニーロの出演作はワンスアポーナタイムインアメリカなこたつと、
レナードの朝のおまけと、
マンインターンのマリと、
世界に一つのプレイブックのタンタンです。
はい、この番組は映画についてはさほど詳しくなく、でも人並み以上に映画を愛し、何よりも映画なしでは生きられない体になってしまった、通称映画凡人たちが集まって、またくもてみのない話を好き勝手にお届けする映画通販型トークバラエティ番組でーす。イエーイ、
イエーイ、
イエーイ。いや嬉しい、このイエーイが帰ってくると嬉しいですね。
帰ってきた。
はい、まあ、今回ねリニューアル一発目、
はい、
フルメンバースペシャルですよこれ。
はい、
もういつぶりですかね。もう1ヶ月以上経ってますよね。
そうですね、
嬉しいですね。はい、だからあれですよ、あれください。
何何、
意気込み、意気込み、
意気込み、
もうリニューアルしました。僕らね、正式名称ドイラジになりましたから。
はいはいはい、
意気込みあるでしょ。
意気込みね、
うん、おまけさんあるでしょ。
俺か。あ、頑張ります。
なんかあるでしょ。
はい、頑張ります。
マリピあるでしょ。
ドイラジらしく頑張りましょう。
すごい、はい、ということでね、じゃあ
こういうことか、
言いましょう。もうそれでは参りましょう、ドイラジスタート。イエーイ。プチお題トーク。
このコーナーは毎回キネマの神様の意思によってランダムに選ばれたお題をもとに映画凡人たちが自由気ままにトークを繰り広げていく極めて不毛なダバなし垂れ流しコーナーです。
懐かしいね、懐かしい声が今聞けましたけども、じゃあもう早速ね行きましょうね。
はい、
じゃあ皆さんからまたいただきましたんで、まあね、リニューアルしてもねやってること一緒なんで。ラジオネーム山岡さん、最強の漫画原作邦画はこれだ。作品の出来不出来に非常にばらつきがあるため何かと物議を醸してしまう漫画原作の映画ですが、その中でも面白い作品はどれなのか皆様に教えていただけると幸いです。ちなみに私はここ数年では鈴木亮平の肉体改造と魂の熱演で原作を忠実に再現しつつ、特殊な変態バトルなので映画ならではのプラスアルファがある HK 変態仮面が良作だったと思います。ラジオネームタクーンさん、おすすめの映画館、皆さんは好きな映画館ってありますか？極音で有名になった立川シネマシティや 4DX の中でも激しい平和島サンシャイン、日本一大きいスクリーンとレーザー上映で話題の109エキスポシティなど。ちなみに私はプチ 4D といえる振動型座席ウィンブルシートがあるユナイテッドシネマ豊島園がお気に入りです。ラジオネーム長さん、おすすめの日本映画、皆さんのおすすめの日本映画がありましたらお願いします。自分のおすすめ日本映画はウッジョブカムサリナーナー日曜です。染谷翔太演じる主人公平野勇気が大学受験に失敗し、彼女にも振られて高校を卒業、そこで目に留まったのが林業研修のプログラムのパンフレット。その表紙で微笑む美女に釣られ、携帯の電波も届かない田舎で研修に参加することとなり、林業に出会うことで成長するストーリーであります。ラジオネームポテマキさん、ポリスムービー、皆さんに語っていただきたいお題、それはポリスムービーについてです。打作、対作、名作、秀作に小作、多様なポリスムービーがあります。その中でも私はホットファズ、俺たちスーパーポリスメンが大好きで仕方ないんです。パロディとブラックコメディと映画愛に満ちた改作です。ラジオネーム佐々木楽一さん、映画クレヨンしんちゃんシリーズ、初めてメールいたします。ありがとうございます。少し前にデアゴスティーニから発売された映画クレヨンしんちゃん DVD コレクションを定期購読して全巻集め見進めているのですが、皆さんは映画クレヨンしんちゃんで好きな作品、印象に残っている作品はありますか？私は嵐を呼ぶあっぱれ戦国大合戦が一番好きで何度見ても泣いてしまいます。ラジオネームタルタルソースさん、音楽もおすすめな映画、音楽もおすすめな映画がありましたらお話を聞いてみたいです。よろしくお願いします。ラジオネームしおさん、これから公開が待ちきれない作品、これから公開が待ちきれない作品でお願いします。こたつさんはちはやふる下の句かな、ということでね、いただきました。ちょっと今まで僕らね、邦画についてあんまり語らなすぎるっていうのがちょっと現れ始めて、
はいはいはい、
かっこ邦画でみたいなお題がちょっと増えてきましたね。はい、ということでじゃあどっちから先、
マリッペから、
マリッペから、
私から、はい、じゃあ今回まずね、
復帰一発目、
一発目、
マリッペガサゴソやっていただいていいですか。
ガサゴソしますね。
お、それはミニオンズの袋ですね。
そうです。
なので 皆さんのお題を引きました。引きました。
はい、引きました。
はい、言ってください。
たくんさん、おすすめの映画館。
おすすめの映画館、これはおまけさんのテリトリーですね。
テリトリー。
あ、まあそうですかね。はい、
はい、おすすめの映画館ですね。
逆にそしたら俺最後でいいって何かありますか。
はい、はい、
お、お、来た。
あ、でもたくんさんがもう行っちゃってるんですけど。
あ、いいです。
あの平和島のサンシャインは 4DX がすごいです。すごいっ
ていうね。何がどういうこと。
要はなんか、うん、4DX が入ってる映画館いっぱいあるけど、うん、めちゃくちゃ激しく動く 4DX をしてくれるっていう
ので。そう、そうそうそうそう。マッドマックスに行ったんですけど、うん、
はいはいはい、
もうなんか何度椅子から落ちそうになったかみた
いな。
落ち着かないじゃないか。
いやいや、
まあ、まあでもそれぐらいのねっていう。
あ、
そうなんだ。
う
ん、
すす
もうそもそもの話さ、うん、4DX と MX4D 違い分かってないからね。
あ、効果の種類が、
そう、設備が違うから、うん、似たようなことは起こるけど、
う
ん、細かくは違ったりとか動きが違ったりとか、うん、多分やっぱ動きが大きいのは 4DX の方が大きいと思います、うん、俺もなんか同じ作品では比べてないけど、うんうん、すごくあの揺れたりとか、そういうのは 4DX の方が強かったです、ね。うん、ですね、
行ったことある？
ないです。ちょっと 3D でも酔う私、ちょっとどうしようって言われてまだ挑戦できてないです。行きたいんです。
でもなんかもうほとんどあれ、あれですよね、なんかアトラクションですよね、うん、だから映画見に行くってよりは遊園地の1アトラクションの延長が強い感じがする、うん、そう
そう。でも2時間ですよね、大
体、うん、2時間。そう、作品により、作品の上映時間で、まあ、常に動いてるわけじゃないけどね、
うん、俺も何かではね経験したいなと思うんだけどね、うん、確かにマッドマックスをもう逃しちゃったら、うん、あと何っていう。
ワイルドスピードとか、私あの最新作 4DX で、
はいはいはい、
豊洲で見たんですけど、うん、なんか首がムチ打ちになりました
。本当にそこまで
楽だったんです
けど。あ、楽しい、楽しいですよ。体を委ねすぎて力入れずに見てたらムチ打ちになりました。
やっぱり結局そういう対策アクションとかがよくやっててね、
うん、そうそうそう、
やってるから。やっぱ去年とかだってやっぱりまさにって感じで、ジャラシックワールドはすごくハマるんだろうなっていう。
そうですね、 4DX で見た人みんな絶賛してましたよね。
ヨーガルシーンとかありますよね。
そうそうそうそうそうそう。
あ、じゃあ僕あれですね、実はリニューアル後行ってないんですけど、
はいはい、
リニューアル前がすげえ好きだったっていう話で、恵比寿ガーデンプレイスにある、
あ、
恵比寿ガーデンシネマ、
はいはいはいはい、
昔すっごい好きで、あれですよね、そんな段差ない感じの劇場。
そう、そうだ、そうだ。
今はもうどうなんですか、リニューアル後は。
一回だけ行ったんですけど、
う
ん、
はいはいはい、
今は結構ちゃんとし、
ユナイテッドシネマが確か、
あ、そうそうそうそうそう、うん、した段差っていう話だと段差なかった、
そこまではないか。
じゃあ好きです。
じゃあ好きです。
昔ながらの映画館スタイル。
そうそうそうそうそう。
で、なんか今だとあのプレミアムシート的なのがちょっと入ったり
して、
さ、高い、
うん。内装もすごいおしゃれで。
うん、そう、うん。スクリーンが多分大きくなったり変わったりしてると思う、設備的なところ。
あ、行かないとな、うん、それは。はいはいはい。あとあれでしょ、飯的な、コンセ的な、
あ、はいはいはい、
充実具合も意外とあるみたいな。
あ、エビスね。
エビス。ワインとか。
うん、そう、ワイン、あとなんかちょっと高級な感じで、ね、
う
ん、売ってる食べ物が、うん、あれこれ、映画館のみたいな。
そうそう、そんな思った記憶があります。
しかもなんかね、うん、2000円とかするみたいなのがなかったっけ、よくわかんない。
弁当みたいな、
なんかそうそう、変ななんか僕、
いや多分弁当って言わないんです
よ。弁当とは言わないね。
なんかおしゃれな。
違う違う違う。かなり庶民的な僕ですけれども、うん、その高級感に憧れて背伸びしてる感じ、
はいはいはいはい、あとなんか
あります、ね、
昔もそうだけどかかってる作品がね、
そうなんだよね、
雰囲気がね、大人な感じがあったりとか
して、ユナイテッドシネマの感じと違うんだよね。
違うよね、
うん、なんか単館っぽい雰囲気。
そう、単館っぽくて、そう、ね、そう、そういうのはありますね。
好きです。
はい。マリペさんとかは。
いや、ちょっとなんか私そんなにあちこち映画館見たりとかしてなかったので、
はい、
なんかでも一個だけちょっと気に入ってたなっていうのがあるんですけど、はいはい、もうなくなってしまったんですけど、三軒茶屋にあった三軒茶屋シネマっていう。
ああ、はい。名画座のね。
そうです
ね。ないの今。
もう私が行ってしばらく経ってからなくなったみたいなんですけど、
三茶ってあれだよね、隣同士でもう一軒あったと思うんだよね。
でもどっちも多分なくなっちゃったんですよね。一個しかなかった時に私一回行って、
あ、はい、ほんで後半だ本当に、ね、
そうですね、もうで2本立てで見れるっていうんで一回行って、
え、なんでそこが、
え、なんか昔ながらの雰囲気がすごい。
そう、それはあれだ、結構なんかちょっとボロい感じだよね。
そうなんですけど、クッションふかふかしてる、なんか普通のカチッとした感じよりなんかふかふかして、ちょっと座ってるのも気をつかないと座りづらいんですけど、でもそんなとこもなんか可愛らしくて、
そういう不自由さがなんか特別な感じになってるっていう、
ね、でもふかふかだとか思って
なんか人んちみたいな映画館ない、あの、
あ、アップリンク、
アップリンク、
アップリンクね、
一回ってみ
る。いや、アップリンク本当にいいですよ。ある意味本当になんかね、だから逆の発想だよね。だから大きいところじゃなくても映画が映画館として作れて、単館だからこそそういう雰囲気作りをちゃんと作れば特別な空間になるっていう、うん、ね、
面白い、
うん、IKEA かなんかのねソファーとかで、
だから椅子が結構違うとこでしたっけ。
そう、椅子が全部違ったり、前の方はなんかちょっと半分寝っ転がるようなソファーでとかで、だんだん後ろの方が高いみたいなのが、
面白い、
う
ん、
いや面白い、本当に
NASA 作れない分そういうとこで買えてるんですね。
そうそうそうそうそう
だからそんな大負けさんは
おすすめの映画館。いや、映画館自体からね、いろいろ大好きだからあれですけど。
まあ、ね、まあ、簡単に言えばね、映画館っておすすめですよ、
うん、確かに。映画館、どこもおすすめですよ。そうだな。あ、一個、そしたら、
はいはいはい、
ここで見れたらちょっ となんか得したなって思う時があるやつで、うん、あんまりなんか、行くことがなかったりしてるんだけど、あの、丸の内ピカデリ
ー、う
ん、っていう、あの、有楽町にある、うんうん、の2番スクリーン。
2番スクリーン。
そう、2番スクリーン、
はい、すごい狭い範囲
で、狭い範囲ですけど、はい、の2階席がすごく好きで、
あ、まさか V…
あ、
V8 S 席がそこであ、あります。ちなみにそうそうそう、 V8 席では
い、はい、
そこ あのマドマックス見ましたけどそう、それだけじゃなくて屈指の見晴らしなんですよ。なんかがあのスクリーンに対してあの2階席の前前の一番前とかで見ると完璧な視界というか、
あ、人の頭も絶対
そうそうそうないしっていうサイズもバッチシみたいな、
あ、そうなの、
あの目線もバッチシみたいな、
へえ、そんな経験はしたことがない、
ないでしょ、うん、そう、こんなになんか完璧なそのなんか見る環境があるのかみたいな、
うん、あ、もう自分のために映画があるみ
たいな、そうそうそうそうそう、
一度行きたい、
ちょっと行ってみてほしいね。だから作品が、ね、何かで行けるかっていうので
2番スクリーンの映画を狙って、
1番スクリーンも、うん、あの丸の内ピカデリー、うん、2階席あるんですけど、1番スクリーンはちょっと大きく前後が箱のね、うん、あの席数が増えてるんで、うん、2階席はちょっと後ろになるんで、うん、ちょっと遠くなるんですよ、スクリーンが。でも2番スクリーンはもうすごくちょうどいいところにあるっていう、う
ん、へえ、そういえばあれじゃない、たっくんさんのに入ってるけど、タンタンあれじゃない、日本一大きいスクリーンとレーザー上映行ったんじゃないですか、これ。
そうなんです、2週間前に大阪エキスポシティでオデッセイを見てまいりました。
全然違います、レーザーアイマックスは。
そうですね、やっぱりもう席そんなに前の方にしてないんですけど、
うん、
でも収まりきってなくて音も、うんうんうん、違う感じが、旅行中に寄ったみたいな感じだったので、ギリギリで行っちゃって、もう予告編が始まってるぐらいの時間で行ったら、うん、もう入った瞬間に音がものすごくてビクッってなるぐらいでした。
俺最近そう音で驚いたりとかしてた、うん、だから立川のね、
はいはいはい、
あれも全然経験したことないんだけど、どうなの、うん、行きました？
行きました、一度、
はい、
あのマドマックスで。
私もです。
あ、行ったんですね、
はい、みんな、
はい、やっぱりそのね、言ってるだけあって、その特別なウーファーっていう重低音を出すスピーカーを入れていて、
うん、
やっぱりもう低音はすごいですよ、なんか響きが、
う
ん、
あ、そうですよ ね座席が震える感じ、
う
ん、
そう、座席が震える感じで、
面白い、
いいね、クラブ行ってる感じだね、服が震えるみたいな、
うん、服が震えるみたいな、そうそうそうそうそう、
あ、そうなんですか、
すごい、
だから音もちゃんとただ大きくするだけじゃなくって、映画見るのにちゃんと適した音を調整して、うん、だから極音っていう極みの音で書いてる、うん、
なるほどね、ただやたらにでかいわけじゃないわけですね、
うん、そうそう、
なるほど。
あとはこう浦和 あのユナイテッドシネマなんですけど、
はいはい、
これ劇場自体も、まあ、そんな特別なことないんですけど、1個上の階にカフェがあって、
うんうん、
それが映写ミュージアムみたいな感じで、映写機のなんか説明だったり、映写機そのものが展示されてたり、スクリーンのサイズはビスタサイズですか、シネスコサイズですとか、そういう説明とかが
すごい、
そう、全てされてるミュージアムが隣接されてるカフェなので、カフェのシートも全部映画の席の、
あ、面白い、そう、
そうなってて、打ち合わせとかにね、うん、よく使うんですけど、はいはいはい、個人的にはそこ一押しですね。
あ、なんか行ってみたくなってきた、
うん、
埼玉なんで来る人いるのかって感じだけどね、ちょっとそこは押してみようかなと、
はい、
はい、トイラジ、
はい、それではじゃあ次のお題いきましょうかね、はい、じゃあ今度はタンタンに引いてもらいます。じゃあガサゴソ、そっちはあれ、それもまたミニョンズの袋ですね、です共有してるんですね、
共有です、
はい、
じゃあ、はい、
ラジオネーム長さん、
はい、
おすすめの日本映画
おすすめの日本映画
はいはい、広い、
ね、
広いよ、どうしようね、
どうしよう、
あでもまあ僕押すのありますよ。
まあそりゃそうでしょう、
はい、当然当然押させていただきますよ、はい、北野武監督あの夏一番静かな海大好きです、
はいはいはい、
めっちゃくちゃいいんですけど、主人公の青年マキクロードなんですけど、うん、彼はあの、まあ、ろう話者の役なんですよ、耳が聞こえない、うん、でその彼女の役の人も耳が聞こえないっていう設定で、まあ、そのカップルを追っていくんですけど、お互い会話が一個もないんですよ。で他の室の健常者といいますか、うん、そういう人たちの絡みとかもあるんですが、まあ、本人たちが全く聞こえないんで、うん、ずっと映画が静かなんですよね。
本当静かだよね。なんかその静かな空気感がすごく心地よいというか、
そう天才だなと思った。要はここ説明しないのに、あもう説明されてるっていう映像での連続、
しかもなんか絵的にもね、本当になんとことない引きの絵で、
う
ん、
そう引きがうまいの、
ね、なんかね、うん、何のなんか工夫もないような感じなのにすごい空気感が出てるよね。
空気感すごい。あとカットがうまいね。
うん、あカットね、北野武のね、
そう俺だから最初北野武を見たのがねアキレスとカメだったんですけど、
そっから
そう、そっから入っちゃって、なんだこの勘違いやろうと思ってたんですよ。
まああれはだから全部いろいろ見た上で見るから、
いろいろ見た上でなんで、そう
だからもう俺は逆に意外と好きなんだけど、
そこまで行き着くとね、だから初め入りでそこ見ちゃったから、北野武をずっとね敬遠したんですよ、
はいはいはいはい、
でもやっぱちょっと見ようと思って、まあ、そこにたどり着いた時にこれもうとんでもない傑作だなって思って、あのちょうど淀川さんとかまだ生きてる頃なんですけど、淀川さんがこれ多分一番好きな邦画とかにも上げてるレベルの、もしかしたらね武士映画に偏見ある人いるかもしれないんですけどね、
うん、最近だとアウトレイジとか、
そうそうそう、
そういうイメージがあるから、
なんかそう娯楽映画的なのとかむやみやたらに笑わすコメディタッチなねイメージが強い人いるかもしれないんですけど、これ見たらね映画ですマジで最高っていうところから入りますけど、
はいはい、
どうですか、どうですか。
いやなんかあまりそんなに邦画あんまり見てない方なんで、
ほらほらそんな発言すると邦画に冷たいドイラジって言われ
るよ。邦画が嫌いなわけではないんですけど、どうしても気になるのが洋画が多くてそっちを優先しちゃってるとこがあって、でも最近見た中で、うん、あの霧島部活やめる、
はい、大傑作、
あれはすごい良かったなって、
そうだ私も好きでした、
う
ん、
そう思いましたね。
僕も大好きですよ、うん、もうクラシック化していいんじゃないですかあれは。
てかもうほぼクラシック化してるよね、
うん、してるね、
もはやね、なんか何かあったらなんか霧島だねみたいなもう出ちゃうぐらいになってるよね、うん、
確かにそうそう、う
ん、だからなんだろうね、その、まあ、スクールカーストみたいなのを表したのが、うん、ブレックファーストクラブみたいなのしたら、うん、俺日本のブレックファーストクラブだなって、ま
あね、感じはあるかもしれないね、
う
ん、
オタクがリア充に打ち勝つっていう瞬間
はいはい、はい、
勝ったーって思ったよね、
はいはい、勝った勝ったのかな分かんないけど、
でもさ普通に神木くんがイケメンだからさ、うん、まあまあお前も勝ってるやつだからなってちょっと思っちゃう、もともとね、
うん、でもやっぱりちゃんと演技で
そうだよね、
うん、そういう感じは出して
る、モテそうにないようなキャラクターにちゃんとなってたから、
あとやっぱり前野くんが一緒にいるからあの友達っていうか、はいはい、ね、
雰囲気
そうそうそう
すごいいいですよね、あそこの会話とかがさ、そうそうそう、もうなんか、
うん、いいね、あの原作ですと彼は主人公ですらないので、
あ、はい、もっと群像劇なんだっ
け、完全に群像劇、
うん、
だから大八さんすっごい好きで僕、
はいはいはい、
結構原作ものやったりするんですよね。
そうだよね、ほぼそうだよね、
そうそう、だから結構ね僕ね小説原作の映画化ってあまり好きじゃないんですよ基本的にはね、
うんうんうん、
ただやっぱ吉田大八さんのは全部好きですね。映画化するっていうなんか意味をしっかり理解してるなって言い方すごい上からっぽいけど解釈が上手というか、
はいはい、
そこを汲み取って映画で表そうとするその姿勢好きっていう、うんうん、本当小説多分読んでる人いると思うんですけどね、
うん、
基本的に全然違いますからね。
あそうだね、う
ん、紙の月もまあ全く違うし、
あ、読んでないか分かんないけど、
それももともと群像劇の一人の話にしてるんで、ね、素晴らしいんですよね、はい、じゃあ霧島も最高です。
すっごい昔の映画なんですけど、いい東京物語がそういえば
大好き、小津安二郎
ことないんだよね、
超好きです、
好きですね、はい、好きです。
小津さんや、まあ、原節子がね、
うん、そうそうそう、
あと流置衆
あのお父さん、そうそうそうそう、
たたずまいだけでね
ラストがね、
いいですね、
うん、ボロ泣きしましたね、
最高ですね、あんな娘いたらどうするっていう
あとね出てくるね少年とかのねうんあのあ漫画っぽさ、
はいはいはい、
なんとかだいセリフを言う普通に言うわけよ。言うかなそんなこと昔の人って
そうそう
原節子と柳生千代が出てたら俺好き
まとめ
そしたら、はい、俺すんごい好きなやつがあって、
はい、
黒崎良なんですけど、
はいはいはい、
人間合格っていう
見てない
聞いたことある、
うん、見てないあの、うん、人間がカタカナでね、
うんうん
っていうやつでそう若い頃の西島秀俊が結構出ててまだ20代前半ぐらいのイメージかな役もそうで一応まあ黒沢清だけどホラーとかではなくて、う
ん、あじゃないんだ、
うん、どっちかって言ったらヒューマンドラマの話なんだけど、
はい、
今日たまたま俺レナードの朝言いましたけど、
はい、
ちょっと似た設定で、
はい、
なんか中学校の時かなんかに事故かなんかで昏睡状態になった人が、
うん
10年ぐらいかな、なんか、うん、後に目覚めて、それが西島君で、家族じゃないんだけど、うん、あの役所広司が迎えに来て、
はい、
なんかお父さんの知り合いみたいな感じで、でもう結構もう家族バラバラになってて、実家にも誰もいなくて、うん、でその役所広司がで、なんか釣り堀やってるってんだけど、
うん、
それやりつつ、
うん、
で、まあ、元の家族と会ったりしながらっていう、
はいはいはい、
なんかエンディングが、ね、すんごい好き、黒崎良の映画なのにって言い方変だけど。すごくあったかい気持ちになるじゃないけど
へ
いい気持ちになる
なんかでもそういうの結構多くないですか東京ソナタとかさ、
うんま、
もっと前は怖いカイロとか、
うん、カイロとかね
なんか
キュアとか
ですけど、うんはいまあ、分かんなそうなんでね、
はい、
最近だと、
はい、
やっぱり横道世之助が
沖田秀一
沖田
秀一最高ですね最高ですね
いやもう沖田秀一、はい、なんかホームランしかないもん今まで、うんね、話自体は全部地味な話なんだけど、うん
はい、
なんかすんごい好き
ホームランしか打たないよ本当にな
んか多分ガーンと打ってバーンとホームラン入るというよりは、
うん、
パーンと打ったら延々なんかあまだ伸びる伸びる伸びるあホームランになっちゃったみたいな映画ばっかなんだけど
分かる分かる分かるそう
本当にね横道洋之介なんかすごい好きなんだよね、
う
ん
まあ、高良健吾が主演なんですよ、
うん、
今をときめく、
うん
はい、そのね恋人役に出てくる吉高由里、
は
い、あれがすごい
やばいなんかちょっとお嬢様の役でちょっと浮世離れしてるんだけどその浮世離れ感がめちゃくちゃハマってて、
うん、ハマってるというかあれ吉高由里子以外が演じたら成立してない
成立してないただいやちょっと頭おかしいから嫌みな感じになっちゃう
漫画みたいに見えちゃうんだと思うんだけど、うん、もしかしたらいるかもっていうのは日常の延長線上でちゃんと見れるっていうところがすごいんですよ、
う
ん、でやっぱりその高良健吾ね演じるなんだか忘れたけど、
うん、
その子のことあだから
横道世之
助横道世之助のことをねみんなが好きになってしまうっていうね
そうそうそう
で全然知り合いじゃないのにあそういえば横道世之助どうなったかなっていうどうしてんのかな
どうしてんのかな
思っちゃうぐらい考えちゃうぐらい
そう2回目見ると、うん、最初から泣いちゃうんだよね
あそっか、
うん、もう全てのシーンがなんか
愛
おしいっていう、う
ん、あと池松さんがね
そう、ま、今それこそ今をときめく池松壮亮、ね、今すんごくいっぱい仕事あるけど、うん、多分横道世之助ですごい存在感でみんな使い出したんだと思う。
あ、ね、再ブレイク感あるよねちょっと、うん、それまで多分脇役、ね、
そうそうそうそう、そこまで目立つ感じじゃなかったけど、うん、ちょっとずるいぐらいの存在感がね
良い良いよ良いですよ
ちょっと長いんですけどもし見てなかったら見てください、はい、
そうなんですよねいやあとやっぱ今をときめくって言ったらあれですかね菅田将暉
あはいはいはい
ご存じない
ご存じない
広がらないですね今年何本だろう多分ね去年のアナ・ケンドリックレベルで出てると思うんですよね
うんそうです今すんごい売れっ子だからなん
かキーワード
今年のアナ・ケンドリックですね
何に出てる、
てか今暗殺教室で出るんじゃないですか
暗殺教室
菅田将暉君が毎回すごいなって思うのは、
うん、
彼はアナ・ケンドリックと違って、うん、役の幅が広いんですよ
はいはいはいはい、はい、
どんな役でもやるんですよ、
本当広いよね、
そう例えば底の身にて光り輝く
とかさ
ダメすぎるだろうお前、うん、こんな弟はいらないみたいな感じのね、
うん、
キャラクターだけど、
うん、
クラゲ姫ね
クラゲ姫ね
あの菅田将暉女装でね皆さん検索していただければねそのクラゲ姫に出てるね女の子たちの中で誰よりも可愛いからね
そうそうそうまあそういう話だしね
びっくりしちゃうね、うん、そうい
やクラゲ姫は俺意外と好きで、
うん、
あれ本当はね主役は一応ノーネンレナちゃんが主役だけど、
う
んはい、ぶっちゃけあれ普通に須田くんが主役だよねあの映画ね、
うん、
あのストーリー上もね、うん、あの存在感だけじゃなくて
そこに来てっていう
話だね、そうそうそう、うん、ほんで 彼が後半の方であの演説するそこのシーンがすごく好きで
今検索してみました。
綺麗ですね。
どうですか、
すっごい美人。
やばいでしょ
やばいですね。
やばいでしょ。
これはもう女の子かなわないっていう感じの、
ね、メディエットメインにかないそうな感じでしょ、うん、
本当になんか超胸熱なシーンなんですよね。アパートに住んでて、ね、なんだっけ、そのアパートが潰されそうになってるから、うん、頑張って そこの存在価値を出すためにみたいなで、うん、なんか須田くんがファッションデザインもやってる、で服も作ってるみたいな役で、うん、で女装もしててか、うん、であのそこの住人がみんないろんなオタクで、
そういろんなオタクっていう、
そうそうそう、だから主人公は、クラゲオタクだからクラゲ姫だよね、
クラゲ
オタク、そうそうそう、クラゲオタクとか、あと三国志オタクとかね、
いそうですね、
そうそうそう、あと枯れ線のオタクとか ね、いろんな人がいて、そういう人たちの個性を集めて頑張って、なんかいろんな発想で自分たちのブランドを作るって言って、でそれの発表をそのアパートでやって、いろいろあってもうダメかってなってた時に、須田くんが今日やりますってあの宣伝カーでチラシ巻きに行って、でもうダメかってなってる仲間とかに対してやっていくことを宣言するっていうシーンが熱いというか、そこ一点だけでもう超好きになったっていうか、
須田くんパワーすごいね、うん、
須田くんパワーすごい、
ちょっ
とね、なんか結構ドラマ派生のとかは見てたのかな。
ドラマ派生信長コンセルトと
か私はあのトリックとかですね。
ああ、はいはいはい、
ずっとトリックドラマの時見てたんで、
あれ ですよね、はい、
でもすごい好きでしたね。もう阿部寛さんが大好きなんで、
ああ
テルマエロマエも好きでした。
ああテルマエロマエね、面白かった。
面白い、
あれね、ギリシャ人ローマか、全員日本人キャストなのに、
なんかあのやばいんじゃない、すごいいいなってキャスティングが、
うん、
タイムスリップ的なところもものすごいチープ、
ね、そうそうそう、
そうなんだ、
人形みたいな
あれは
そうです
ね、爆笑しちゃいました映画の、
なんかそういうとこは好きですね、うん、
でちょっと恋顔系の日本人で固めたりしてるね、北村和樹さんとか、そういう面白かった
ね、うん、
ということで、じゃあ、まあ、こんなもんにしまして広すぎてね語り尽くせないので、うん、またこういう感じでね送っていただけたらなと思うんですけど、で今回ねプチお題トークテイクアウトですね、これがねポテマキさんからいただきましたバイオレンス映画ですね。こちら皆さんからもね、続々とメールいただきましたんでご紹介いたします。ラジオネーム山岡さん、北野武史監督の薬剤がアウトレイジシリーズを押させていただきます。なんだこの野郎、てめえバカ野郎という北野武史ご挨拶から始まる質量ともに圧倒的なバイオレンスシーンが最高。しかもただのバイオレンスではなく、北野武史監督ならではの底はかとなく漂うお笑い臭がこのシリーズをより独特な作品にしていると思います。特にアウトレイジの特製トッピングラーメンとアウトレンジビヨンドの、ヤクザ式お仕置きバッティングセンターはしばらく笑いが止まりませんでした。ネーミングのね付け方がいいですねラジオネームポテマキさん、ご本人様いただきましたね。私の心をえぐったバイオレンス映画、それは三池崇史監督作殺し屋一です。うん、歌舞伎町を舞台にいじめられっ子だった青年がある男の命令でヤクザたちを殺しまくる作品なんですが、描写がえぐいのなんの。部屋に散乱するもつ、真っ二つにされる体、指の代わりに詰められる舌、容赦なく暴力の餌食になる女性、そういう描写に耐性がない時に見たのでなおさらトラウマです。松尾鈴木さんが演じた双子ヤクザがやばいほどイカれてます。ラジオネーム涼介さん、いろいろ語りたいことはありますが、まずマフィア映画でのバイオレンスといったら、いかに斬新な殺し方を見せるかというのが一つのポイントとなります。車の後部座席に座ってボールペンで後頭部を刺す、万力で頭を締め上げて拷問するアイロンを左胸に押し付けて心臓焼く、液体のセメントを飲ませるなど、終作傑作と呼ばれる作品には必ずと言っていいほど斬新な殺し方が登場します。ラジオネームかやさん、バイオレンスといえば深作欣二監督のバトルロワイヤル、中学生同士が殺し合うという物語に当時中学生の私はかなり衝撃を受けました。藤原竜也はもちろん安藤正信や柴崎コウの熱演も必見です。 PS 続編なんてなかったですよね、ということですね。
いやーちょっとねいろいろ全部語りたいんだけど ね、
あれですね、多分かやさん同じぐらいの年ですね、うん、僕もドンピシャで中学生の時だったんで、ちょうどレーティングが変わって R15 指定になって見れねえじゃねえかよ嘆いた、
あーなるほど、
はい、世代だったんで、
う
ん、
そうなんですね。
そうなんですよ。見てないですかバトルロワイヤルは。
見てない
見てないですか、うん、バイオレンス感ないもんね、だって
ふ
わふわガールな感じとも
う避けて避けて通ってい
やなんかもう聞いてるだけで痛そうで、なんか
そうよね、
ずーっとか言って
つまりバイオレンス映画の耐性がない方ですね。はい、ですね、はい、おまけさんとか僕とか結構進んで飛び込んで
いく進んでみちゃう
んだ、まあ、進んではないけどなんだなんだねっていう、ここまでどうなんだ、俺もあんま意識してないけど、
うん、でもやっぱ北野武史映画とかは、
うん、
結構日本のもうねバイオレンス映画の代表、
日本のバイオレンス映画の中で、
そうですよね、うん、
ですよね、うん、特にあのその男凶暴につきとか連続ビンタシーンっていう結構有名なところあるんですけど、トイレでねあの北野武史がもう男の方を叩きまくるってシーンがあるんですけど、あれ当時本当に残酷な監督だって思われたんですけど、本当に殴って顔の色変わってんじゃねえかみたいな、うん、けど本当はあのメイクで顔が隠れた瞬間にパパってこうつけて色を変えてってるっていうすごい頭のいいやり方でやるんですけど、かなり人格を否定されたらしいですね。
なんか今の話聞くとバイオレンス映画どうやって撮ってんのかすごい気になりますね。
そうだよね、
うんうん、だから結構北野武史はすごい引きのショットで、うんうん、痛そうみたけど、うん、多分当たってないんだろうなみたいな、うん、そういうのとかね、う
ん、だからさっきの殺し屋一なんかは、まあ、漫画原作で、うん、漫画がそういうやつだけど、あれ要は SM の感覚が強い作品だから、うん、いろいろえぐく見せるっていうのがメインだった、ね、
スラッシャー的な、
そうそう、スラッシャー部分もあるし、ありますね、
邦画から外れますよ、
はい、
さすがに、はい、韓国映画、
まあそうなるよね
やっぱ出てきちゃう、
息もできない、
あー、はいはい、
知ってますよね、
もちろん知ってます、
主人公サンフンが、うん、自分を表現する言語が暴力しかない人なんですよ、うん、ありがとうとかも恥ずかしいなとか嬉しいなとかもするの全部暴力、これがね女子高生と出会って、まあいろいろねあるんですけどもね、しばらまっていうね、
はいはい、
とてつもない韓国語でだと多分 F ワード的な言葉がもう連続で出てくるんで、
あの映画 見た後みんなそれ
使いたくなるっていう、必ずシバラーマー絶対言う
でもあれでこの映画自体はいわゆるバイオレンス映画ではなくて、どっちかって言ったらその社会から隅っこに隅っこに追いやられて、もうそういう風な生き方しかできない人がその女子高生と出会うことによって、女子高生も別に対してね最初から優しいとかじゃなくて、なんかペッてちょっと唾吐いたらかかっちゃって女子高生に、逆に女子高生が切れてみたいな、出会い方はそういう方、
最悪の出会い方だ
よね、暴力とかが言語のような人とかってもういかつくて怖いから、対面する人自体がビビったりとか避けようとかするじゃない、そうじゃなくて真正面から来た女子高生かっていうところがあって、多分そういうところからがやっぱなんか変わってくるっていうのがある、
そこが一番のファンタジー要素ですね、
だから基本的にはそういう一応は人間の氷を描くやつなんだけど、
うん
うん、でもねあの取り立て屋でね、なんか毎日ひどい暴力をしまくってる人なんだけど、
でも多分サンフンはいいやつなんですよね、
そうなんですよね、
暴力しかできないけど、うん、教わってきてないだけっていうかね、
例えば骨折れるとかそういうバイオレンスはないの
で、ね、
もし大丈夫だったら本当に見てほしいぐらいあのすごく名作ですよ、
うん、そうですね、
見ます見ます、
はい、バイオレンス映画やっぱり耐性ない人もいると思うんですけど、まずはね優しいところから、優しいバイオレンス、
何から見てたらいいですかね、
でももうアカデミー賞から見にいいんじゃないですか、そういうところから見てって、
そういうとこから
ちょっとずつね、それでも夜は明けるとかシティオブゴッドとか、
ね、
ああ時計仕掛けのオレンジとかいいんじゃないですか、
あ
キューブリックのね、
ほうほう、はい、それも気になってて見てたい
んで、雨を歌えば好きですもんね、
雨を歌えば大好きです、
大好きになりますよ、じゃあ
雨をですか、
はい、
いや怒るから
とかね、そういうのいろいろありますんで、はい、ぜひぜひ皆さんもね、ということで今回の取り上げてなかったところからプチお題トークテイクアウト、今回の分をね聞いてみましょう、はい、じゃあマリッペお願いします、
いきます、
ガサガサ、
はい
はい、
はい、タルタルソースさんから、
はい、
音楽もおすすめな映画、
音楽もおすすめな映画ですからね、
う
ん
うん、音楽映画とは限らない、
限らないですね、
ここでかかってるこれが良かったっていうあれですよね、
そうあるよね、
ということでじゃあ、お待ちしております、メールください、
お願いします、トイラジ、
全国に無数に広がる同士映画凡人たちは日々映画の知識を問われたのに答えられない、そんな瞬間に怯えている、あれひょっとしたら私映画凡人になりきれてないのかもしれない、そんな映画貧民救済企画、その名も
その問題、マリで困ります。
イエーイ、どんどんパフパフということでね、今回なんと悲しいことにね、はい、1問です。
あ、はい。
大丈夫ですか？このペースだとね、5回やんなきゃいけないんでね、皆さんもっとくれるとね、ほんとは焼肉ね、ロード縮まるんですけども、残念ということで、今日1問、大切に答えてくださいね。いや、
ありがとうございます
。はい、じゃあ行きますよ。ラジオネーム、たくんさんからいただきました。いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
じゃじゃん、映画、ちはやふるで、 ヒロイン広瀬すずのお姉さん役で登場する実の姉は広瀬何？1番アリス、2番コウミ、3番ナナミ、4番ミオナ。さあどれでしょうか。
1番。
1番のアリスでいいですか。
早いですね。
いや早いですね。10秒あるんですよ。
それでお願いします。
はい、大丈夫ですか。1番アリスで大丈夫ですか。
大丈夫です。
困ったな。正解。
やったー。
これはもうご存知でした、う
ん、知ってました。
あら、
さすがに日本人の女優さんは
砲丸も出てこない
。いや見ないけど、うん、テレビ出てたりするんで、あで、はいはい、やっぱりお姉さんがいるっていうのは知ってるんで。
そう、
ね、はいはい、
あそうでしたか。
全く見ないわけじゃないです、はい
は
い、
あら、じゃあ何今回初めて次回に持ち越して。
そうですね、
はい、すごい
一問正解っていう状態で、
うん、いつも取り消しになってますからね、2問目で。
取り消してーなー。取り越してーけど、はい、ということでね、今回じゃあこんなもんで、はい、
たくさんありがとうございます。
頑張ってください。はい。ということで、マリで困りますでした。
元気なくなってる。
全国に無数に広がる同士、映画凡人たちは日々、映画のことなら何でも知ってるぜと自慢したくてたまらない。クソ、俺だってみんなの憧れる映画超人になりたいんだ。そんな映画凡人育成企画、その名も、
この問題、ちゃんと考えてね。
イエーイ、どんどんパフパフ。ということでね、前回出した問題ですね、こちらでございます。次の4作品の共通点は何でしょうか。漢字3文字でお答えください。ってやつですね。こちら、1番目。地球人だけじゃスペースがもったいないあの作品。2番目。引退した賞金稼ぎが復帰するあの作品。3番目。流氷にダイブなあの作品。4番目、いるはずのない人から手紙が返ってくるあの作品ということでね。これ僕もいろいろ考えたんですけどね、何にもつながんないことになっちゃってですね、答えはないんじゃないかなってちょっと疑ってるんですけど。これタンタン、これ答えあります？
ありますよ、もちろん。
ほう、ちょっと伺いましょう。
まず言っちゃっていいですか。
はい、いいですよ。
じゃあ北海道です。
北海道、
漢字3文字、北海道。
北海道。
じゃあちょっと解説をしますね。
はい、
一つ目の地球人だけじゃスペースがもったいないあの作品が指しているのはコンタクトです。
コンタクトですよね。
でこれは何でかっていうと、
はい、
ジョディ・フォスターがあのベガへの転送をするために装置を作るんですけど、うん、
はい、
で最終的にその装置を使ってなんか転生を試す場所は北海道なんですね。
へえ。
そうそう、あ、はい。で二つ目の引退した賞金稼ぎが復帰するあの作品というのは、うん、と2013年の日本版の方なんですけど、許されざる者を指してます。これは舞台が明治の開拓時代の北海道が、
うん、行きましたもん、
舞台。あ、行きました。
はい、まあ、いいや。
そうなんですね。で3つ目の流氷にダイブなあの作品は、
うん、わかんないです。
私の男って二階堂ふみが流氷に決死のダイブをしたみたいなニュースが結構話題になってたと私は記憶しているんですが、この映画は北海道が舞台です。
そうですか、はいはいはい、
はい、で4つ目のいるはずのない人から手紙が返ってくるあの作品というのは
イルマーレじゃないもんね。
じゃないんですね。ラブレター、
岩井俊二ですね。そ
う。これは北海道の小樽と神戸が、まあ、それぞれその主人公のいる場所ですね。
なるほどね、
はい、以上。
これは答えられる人は一人もいない。いる。
なんとね、
ラジオネームたくんさん、北海道とね書いてありますよ、ちゃんと。
書いてあります。
なんと、すごいことですね。正解でございます。
いやすごい。
これつまりたくんさんはシルバーの称号を獲得ですね。
やばい。
そうですね、一番最初のね問題だけちょっと、まあ、参加してなかったんでね、
うんうん、一気に
トップに並びましたね。
まずいです。
あとなんか結構頑張ってる答えもありましたよね。
ああ、そうね、答えてくれました。近未来って言ってる人。
近未来、
うん、
うん、ちょっと惜しいですね。
うん、
惜しいのかな、
惜しいのかな。まあヒントうまく引っかかってくれたかなみたいな感じですかね、
う
ん、私としては、
はい、
嬉しいです。
はい、じゃあそれでは問題出しますよ。じゃじゃん。 次の4人に共通するファーストネームは何でしょうか。1人目、魔法学校の生徒。2人目、スーツを着こなす紳士。3人目、アウトローな刑事。4人目、復讐に燃える緑の悪魔。ということでね、これは僕でもわかりますよ。どうですか、おまけさん。
え？わかりますね。いやー、どうなんだろう。
ね、ということでね、わかった人はね、こちらにメールをください。なんとね、これ5問連続正解した人は、好きな映画のムビチケが手に入るということでね、はい、自腹でお支払いじゃないね。はい。渡しますんで、もうどんどん来てくださいね。はい、お得なことしかないですからね。
チャンスです。
はい。僕らが苦しむだけなんで、ぜひくださいね。はい。ということで次のコーナー行きましょう。
イラジ。
くらえ映画愛。
このコーナーは世の映画好きに伝えなければ気が済まない特別な思い出のある映画をリスナーの方にプレゼンしていただき、その映画を映画凡人たちが実際に見て次回の収録で大いに語ってしまおうという何とも身の程知らずなコーナーです。
いいよ、いい噛み方しましたね。ありがとうございます。もう使いますんでこれ、はい、ということで今回はね、ラジオネーム大森さんからいただきました、ドラえもんのび太の秘密道具ミュージアム、こちらですね。じゃあ、あらすじの方担当お願いします。
はい。2013年日本の映画です。ある日ドラえもんは昼寝をしている隙に何者かに鈴を盗まれてしまいます。何としても盗まれた鈴を取り返したいドラえもんは未来の世界にある秘密道具ミュージアムに手がかりがあることを突き止め、のび太たちと共に向かいました。一体犯人は誰なのか、何の変哲もない鈴が盗まれた理由とは、笑いあり涙あり凄まじい戦いあり、そんな作品です。
マリッペもちゃんと見た。
そうですね、昨日見てきました。
えらい、全員見ました。ということでじゃあ皆さん感想をお伺いしたいんですけれども、いかがですか。
いや、なんか結構その前のドラえもんの声で見てた世代なので、
はいはいはいはい、
どうしてもなんかちょっと抵抗あったんですけど、
うんうんうん、
見てみてでも、あ、話ちゃんとドラえもんだっていう、なんかそのな、うん、なんていうんだろう、まず安心感が、あ、嬉しくなるなみたいな。
で初めて見たって感じ。
そう、今ので初めて見ましたし、話も今回完全オリジナルで、ね、っていうことだったのに、うん、それでもやっぱりなんかこう前のドラえもんとは声とか絵は変わってるけど、その前見てた時と同じような感情が浮かんでくるんだなっていうんで、うん、なんかちょっと嬉しくなったかなという部分はありますね。
その感想は多分ね、ドラえもん作ってる側が嬉しいんじゃないですかね。
でもなんか本当だろう、俺スタンドバイミードライブも見たからかよくわかんないけど、うん、新しいその声優さんたちの俺意外と何の違和感もなくなってた。
あ、本当ですか。
そう、
いや俺もないよ違和感も、うん、別に。
あ、そうですか。
違和感とかも普通に別物として見てるかもしれない。
ああ、
いや俺別物とかもなく、なんか
ドラえもんっていう
普通に受け入れたな。
あ、そうなんだ。俺もドラえもんのキャラクターが違うからさ、
うん、
性格も変わってるし、
そこは違うなっていう感じはします。
やり取りも全部違うから。
そうなんだ。
なんか分かんないけど、ドラえもんの顔とかもその印象もあれかもしれないけど、漫画とかに近くなってんのかな。ドラえもんの口の繰り方とか、
うん、
あれなんか昔の漫画とかに寄せてるとかちょっと若干思
ったり。いや、あともっと寸胴な、
あ、そう、初期のドラえもんはそうなんだけど、
丸っこい感じですよね。
そうそうそう、お母さん体型だから、うん、ね、あとなんかドラえもんの青みとかもあんまり鮮やかじゃなくて、うん、今っぽいアニメよりもなんかちょっとレトロに感じるぐらいの疾患があって、だけどアクションシーンとかのところになると今時っぽいすんごいバキバキに決まったアクションシーンで、ちょっとあ、そういうことも撮れるんだとかってちょっと
面白かった。ドラえもんってやっぱすごいよね、パッケージ力というか。
あ、パッケージ力すごいよ。、
うん、何の話でもできちゃうっていう。
うん、
なんか本当に性格は変わった感じはしますね。なんか昔の方がなんだろう、もっと説教臭い感じ、
そう、
っ
ていうか、なんか
保護者、そののび太くんの保護者みたいな印象が強かったのが結構近い距離感になった感じはしますよね。で結構猫化するとかっていう あれもありましたけど、なんか前のドラえもんだったらもっと壊れてく感じ、その機械が壊れるみたいな表現だったのがなんかちょっと違うんだなみ たいな、可愛くなっちゃうんだみたいな、ブリ
ティのラビリンス的なね、
そういう
怖い方に行くよね。
そうなんです、なんか怖いし寂しい、嫌みたいなのがあるのが、そういう不安感はなくて、あ、こういう風にもなっちゃうんだみたいな、新たな感じになってるのかなっていう、うん、あ、そう、
まあ、もう亡くなってるからだけど、原作者が関わってない問題とかあるのかね。
いや、そういうことではないと思う、うんうん、あの今回のね、一番新しい新日本誕生もそうだけど、うん、やっぱりあれはちょっと不気味感がやっぱ減ってるから、うん、
演出とかキャラクターの問題になってるってことなのかな。
そうだね、だからやっぱ、うん、でも声優変えたのも大きいと思うけどね、うん、
まあ、まあだから声優変えると、うん、キャラクターやっぱ変わっちゃうっていうのはある、う
ん、か
わ
いい感じですよね、なんか
やっぱ声優に合わせて、うん、絵とかも変わってきてる、
ね、絵とかも変わってきてるのかもしれないね。うん、この新しいシリーズは、あ、この人たちが声やってるんだっていう嬉しさ、
はいはいはい、
俺の中のね、のび太のママね、
ママでしょ、
のび太のママが三石琴乃さんなんですけど、うん、僕からしたらこれはもうね、スーパーヒロインですよ、セーラームーンですよ、うん、セーラームーン月のうさぎをやってた人が、うん、今もうお母さんの世代なの、
へー、
ショック
ショック
だからもうのび太ママが今までね、うん、怖い説教してくれる、うん、本当嫌なやつってイメージだったのに好きになりそうになって距離感がね、
前ののび太ママはのび太ママでね、
全然怖い、もう友達のお母ちゃんに似てるからさ、ちょっと
でもあれでしょ、峰富士子とかやってる人だよね。
あ、そっか、
そうだよね、
あ、だから峰富士子世代の人だってあるんじゃない、のび太のママにちょっとセクシーさを感じるんじゃない、わかんないけどさ俺はちょっとそこにね、うん、
あとだからあの人、今の人だとあれか、やっぱ美里さんか。
あ、そうだね、
そうだよね、
うんうん、
エヴァの
ね、
いい声ですね大好きですよ
あんまりね、出番なか
った。そうですよね、最初の一瞬、
ね、
手を洗って、
そうそうですね、帰ったらすぐ手洗うって言ってたのにみたいな、 そこのシーンぐらいですよね。
燃え要素がないんですね燃え要素、ね、今回の話は全体的になんかミステリーっぽさもあって、あ、これ伏線、これ伏線みたいな、
うん、まあ俺も全然見てないからそんなこと言うのもなんですけど、
はい、
やっぱいわゆるでっかい冒険に行こうみたいな感じは、うん、じゃない感じ
ですよね。じゃないですね、はい、
なんかドラえもんの映画ってそういうのが
割とそうですよね、
強いから、うん、なんか異世界的な
ところに行ってすごい昔に行っちゃうとか、うん、違う世界行っちゃうとか、うん、そういうやつですね、う
ん、なんならドラえもんのホームみたいな感じだもんね、
う
ん、
そう今回ね、ちょっとだからいつもと雰囲気違うのかなっていう感じは、うん、
未来に行くって表現がまた新しくていいですよね。今まではそんな未来っていうより過去とか長編はそういう描写が多かったのに対して、ドラえもんが元いた世界にっていう風にのび太たちが行ってっていうのは、うん、映画長編だとなかったかなっていう、うん、
最初の時に、あ、これうまいって思ったのが、うん、のび太が探偵になりたがっ、うん、っていうところと、うん、ドラえもんも探偵を欲しているっていう、ほうほう、そこの利害の一致、
ね、あ、
これはもう綺麗にホームズセット欲しいっていう、うまい話の導入だな。いつもはさ、のび太が何か問題を抱えてきてドラえもんに持ちかけるみたいなのがあったけど、今回はお互いに
もう、だからそう、
そうですね、
だから、うん、あのさっきの保護者目線から友達目線じゃないけど、うんうんうん、普通のび太くんが昔のイメージだと、うん、ドラえもんって泣きつくのに、
ね、うんうん、
今回のこれ見たらドラえもんがのび太くんって言って、ね、あれあれって思って
そうだよ、
確かにそういう部分はあったかもしれないですね。
やっぱりそういう、そうだよね、やっぱりキャラクター全然変わってるね、
総合的に必要なもので、あそうこの展開になってて、うん、前までのやつだとのび太くんがなんか欲しいとか、うん、自分がどうしたいからこうしたいっていうので、うん、むしろそこから問題が生じてっていうこともあったのに、今回は
バディームービーですね。
そうですね。
あ、いや私も全然ドラえもんの映画は多分 2,3 本しか見たことがないので、うん、
はいはい、
声の違いとかも何にも前を覚えてないぐらいな、
はい、
そういうレベルなので、
ね、
そうそう、何の抵抗もなく、うん、ただなんかあんなにのび太くんがなんかトンチンカンなこと言って周りがずっこけるみたいな、そんなのありました？
わかんない、どうなんだろ
うね、私が数少ない見た映画にはそういうイメージはなかったから、
ずっこけるというか、とにかくバカにされるっていう感じですね、うん、昔のは
だからあの、
う
ん、まさに全員がずっこけるシーンがあって、何個かね、
う
ん、あのなんか吉本と新喜劇みたいな、
そうそうそうそう、何これみたいな、まあ、面白かったんですけど、すごい、そうそうそう、それがちょっと不思議な、
確かに新しいですね、その辺はなんかなかった気がしますね、そう言われると、
そうなんだ、あの怪盗ドラックス、
あ、ドラックス、ね、
はい、ちょっと私あの顔と体のバランスがちょっとダメですね。
ダメですね、
顔のタイプ、体のバランス
ちょっと前回の引
きずっちゃってるけど、あのね、ロボットアクションシーン撮るためには、うん、あの体が必要なんですよね。
シーン自体はすごいかっこよかったんですけど、
あのシーンでもガチですんごい頑張ってるよね、
アクションシーン
としてね、
そうそうそう、
すごい、いや、そこだけいきなり空気感変わるんだ
そうだね、そう、あと感心シーンね、感心したところ、
だからやっぱトラブルが起きて万能である自分たちが制限を持たせるっていう作りやっぱ映画に結構必要なんだよね。でその点今回ドラえもんのホームに降り立って何でもできちゃうっていう状況の中で全然活躍できない状況を作り出すあのポケットが使えない
状況すっぽん
うまいうまいす
っぽんが
完璧じゃんドラえもんとして完璧じゃん、
う
ん、
完璧そう
ポケットをなくす以外にも手段があった
っていう、ね、そうそうそう今までだったらねドラえもんが壊れて使えなくなるとかさ、うん、そうそうポケットがなくなっちゃうとかじゃなくて、うん、そういうことかって、ね、今まで見たことない、うん、うまいっていうね
確かにあのスッポンロボットは何に使うんですかね
ペットじゃないですか
ペットかなット、ね、あれみたいな感じじゃないポポンみたいな感じじゃない
ポポン可愛かったです ね、
可愛かった
もう本当に明らかに後半何かをするですよっていう説明だったから ね、
まさかあんなことをするとは
こんなこと言うとあれですけど後半のまとめ方ポポン一発かよって俺びっくりしてちょっとえーって言っちゃった
言っちゃうね確かに
そうそう、うん、だってあんなにさもうやばいって地球が消滅するって言ってたのに、うん、ってなるよねちょっとい
やでもなんかもうあのできたところからなんかこう何にも役に立たないみたいな雰囲気で言われてる感じからポッポポンが何かをするんだぞって、うん、それを期待してました
一応ちゃんとね、うん、設定があるから伏線回収してんだよね、
う
ん、一応はね
そうそうそうそう上手いの本当その散りばめ方が、うん、その例えば君たちがみんな使ってる秘密道具には
あ、はいはい、
フルメタルですか、
う
ん、
メタル
の素材でみんなできてますよね、うん、っていうところからさクルト君ですか、うん、クルトハルトマンその子がね自分で作ってるどうしようもねガラクタみたいな道具にはこれちょっとその成分入ってねえから、
うん、
なんかちょっとさらっと一言入ってるとか、
う
ん
う
ん、じゃあ
ないなっていう、ね、
そういうシーン来んのねっていう楽しみですよっていう、うんはいうん、でもねそのね俺あれは考えてなかった最初の一番どうしようもない発明使い道なさそうな靴、うんうんあれだけは回収しようがないだろうなって
思ったら
そう思ったら
ああいう感じであ
ら大事ドラッグスとね、うん、いい感じでしたね、うんうん、あそうそうそうそうこれは何か意味があるのかが全くわからないんだけど、うん、ドラえもんのその鈴に変わる何かアイテムがちょくちょく変わる
そうそう気になりましたある
俺法則性がなんかあんのかなとか思ってなんか頭文字とか取ったらメッセージなんのかなとかなんかいろいろ考えたけど
調べればよかった
そんな
レモンとかテニスボール、ール
蝶ネクタイあとなんかオレンジみかん
パプリカとかありませんでした
え
パプリカありました
あパプリカあったあ見逃してるのもあるんだ
ねあとお花とかもありましたね
あれ可愛かったメモってないもん途中から
なんだろうって思いますね
そうそうだからそう意味のないところが結構気になったりとか、うんうんうん、あとねそれはもう本当に意味がわからないんだけど、うん、ポケットが使えないっていう流れからねちょ警備を固めてデラックスに備えようって時に、うんうんまあ、転ばし屋集団が来ますよね、うんうん、その手前でねみんなね空気砲装備してるんですね、
う
ん、おっとどっから出した来たんだっていうね
いやミュージアムの中
そうミュージアムから
ミュージアム内からそうそうそう人数分の空気砲を用意してあ、そうですか。
あそこはだって協力してるから ね、警察に。
そうそうそうそう。あ、じゃあ、ラップします。はい、
でも、あの、なんか、ジャイアントスネオちっちゃくなったままなのによくいいサイズのがあったよなっていうあれはあります
あれ、転ばし屋のでしょ
あれ、あ、
最初はつけてなかった。
つけてたような。
つけてた、つけて
た。あれ、あれ、あれじゃあミュージアムやんですかそのちっちゃいサイズが。
なんか、いや、でも、スモールライトあるから。
じゃあ、なんであの二人はビッグライトで大きくしてくれないのっていう感じはありますよね。
ビッグライトはないからね。
別
の方が、ビッグライトは取られちゃって。小さくする分にはいけんじゃん。
そうそうそう。
ガリバートンネルもなんかね、
う
ん、
そうそうあれあれ
辛いと、
まあ、若干大人目線からそんなミュージアムはダメだろ
うしかもさ小さくなっちゃってさ例えばねミクロキッズみたいにさ、うん、もう、うん、人間の目から見たらそうどこにいるか分かんないから助けようがないっていうんじゃなくて、うん、
他の人
見えそうみんな気づいてるんだよね
すごい
あだちょっと止めてあげてさガリバートンネルまだ持っていく前にそうちっちゃくなっちゃったから戻してあげてって一言言ってあげればいいのにさね客たちがみんな眺めてるだけ
止めたいですね
それかまあ単純に体験してるだけだなっていうことだもん、
うん、いや待てーなってちゃってじゃあメール読んでいただきましょうか感想いただきましたんでねまずじゃあラジオネーム山岡さんからですねこちらいただきました、
はい、声優さんと絵柄が変わって以降の作品では初めての視聴でしたジャイアントスネオによるデリカシーゼロなディス連打ドラえもんのジャイアントスネオなんてどうでもいいから鈴を探してくれという割り切り発言など 子供ならではの思ったことがすぐ口に出てくる生き生きとしたダイナミックな畜生感が味わえて面白かったです。
あったあったあった、俺それそうだえー、ってなったもん。そういえば
確か
にないとスネ夫がってなった時に、いやそんなこといいから鈴を探してくれって言ってとてなし感、
まあ、やっぱりそういう意味で保護者目線より小学生と近くなってんだね。
でもあれなんじゃないですか、鈴がないから、うん、それなんか理性がしてるから、うん、理性がなくてとか、うん、そういうあれの描写かなとか思ったりもします。
なるほど、なるほど、いやもうちょっと行き過ぎだろうなちょっと思ったけどね。それを全部踏まえた上でその鈴の大切さが分かった後でも、うん、やっぱりちょっと行き過ぎじゃないかという気はするけどね、うん、はい、あとじゃあもう一方ですね、本人ですね、ラジオネーム大森さんからですね。
完全オリジナルの今作は今までの劇場版とは一味違った作風のドラえもん愛に満ちたとても楽しい作品だと思います。ものすごい数の秘密道具が出てきましたね。メインで活躍する道具からさりげなく展示されている道具まで、皆さんも見覚えある道具が必ずあったはず。各の劇場版にも出ていたあの巨大ロボット、あの列車、あの帽子、それだけでももう超楽しい。シャーロック・ホームズネタなど見るたびに新しい発見があります。ドラえもんとのび太の鈴エピソード特に良かったですよね。のび太ってどんなやつか、そうのび太っていいやつなんですよ。何もできないけどすげえいいやつなんです。これ以上にのび太を表した愛のある言葉ってありません。のび太にとっては忘れるほどに当たり前に取れる行動がドラえもんや仲間との友情につながっているのです。最後の最後ののび太のセリフ、ドラえもんの映画でこんなに洒落たセリフが聞けるなんて本当に大好きな作品になりました。
良いですね、
さすがな、
ドラえもん愛に満ちた、うんうん、そうなんですよね、ダメダメだけど君はいいやつっていうね、うんうん、
最後のセリフね、うん、よかったですよね、
うん、鈴が合体するシーンの、
あーそうそう、うまいねやっぱ。
いや俺もうね、こっから2人の恋が始まるんじゃないかな思うぐらいの、こわーなんか甘酸っぱいみたいな感じありましたけどね。はい、
うん、あとだからやっぱりその三つ道具ミュージアムとかいろいろ出るって中でね、過去に見たなんか作品からどんどん出てるっていうのはやっぱりすごい、
列車はおってなりましたね。私も
何ですか
列車は、あの何でしたっけ作品名ちょっと忘れちゃったんですけど、
銀河エクスプレス、
あそれです、それです、あかなって思って
俺それ見てないから単純にあ銀河鉄道出てた思ったりとか、
あれかなって思ったりとか、
そういうことでしょ、
結構ちょいちょいありますね。
なんかでっかいかっこいい系のロボットとかなんか出てるでしょ、
鉄人兵団
かな、
かな、うんうん、それはちょっとあんま見せない。
あとだってコピーロボットってあれパーマンじゃない
の、パーマン、パーマン、
パーマンだよね、うん、へー、そうそうそう、でもパーマンみたいに鼻は赤くじゃないんだ、そうそう、うん、
でもなんか押す前
あと確かパーマンって押した後も鼻赤いんだ
よ、それはだからやっぱ伏線としてちょっと、うん、
できないからね、
アンペアリーっていうひどい言い方、うん、
あとなんだっけあの変な21エモンかなんか、
お
ね、ゴンスケ、
ゴンスケ、ゴンスケ
が出てきて、あ
21エモンだよね、
21エモンだよね、あれ
あとモジャコウとかにも出てなかったっけな、
あ、うん、だからあれ結構いろいろ出てるのか、
そう藤子 F 不二雄作品に出てくるちょっと便蔵さんみたいなロボット C3PO みたいな、
あ茶色い系の、
うん、釣り堀のとこに、
あ
なそうそうそう、梅干し殿下とかもいたかな、なんか
いろいろ出てる、
いろいろ出てると思いますね、よくあるキャラ。でもそれをね、その映画オリジナル作品で出してくるっていうところはドラえもん愛に満ちてるっていうことでもあるんじゃないですかね。そうだね、だからその凄まじい戦いってねいただいたところとか、はいはいはい、あれがもう要は論理合戦みたいな感じだよ ね、
そ う、
ね、
あそういうこと、
なんか何やってんだっていうね、うん、
何が
何も知らない
例えば、うん、相手側がミサイルで攻撃してくるよっていうところをヒラリマントでかわしますよっていうのを見せるだけでやる必要ないじゃないですか、うん、なのであじゃあ道具一回しまいます、うん、じゃあ次ですねっつって、まあ、透明マントと透視メガネを出して、うん、じゃあ俺透明になっちゃうよっ
つって、じゃあ見えるよ、
じゃあ見えるよじゃあしまうよみたいなね、疑心暗鬼と素直とかね、その嘘本当 VS 嘘800とかね、
ああなるほど、
いろいろ面白いですね、うん、はい、そういうやり取りがあの短い間に、うんうん、畳み込まれてるわけですね、
うん、他の普通の人は何やってんだって言ってるけど
そうそうそう、
本当にドラえもんめちゃくちゃ好きな人は、
う
ん、凄まじい戦いだって、
ね、なってるんだろうね、
ドラえもんと同じ、ね、気持ちで見るっていう、
チップみたいなの埋め込まれてる道具のやつでもなんかあのなんかを知らせるやつ、虫の知らせアラーム、それもなんかどっかで使われてた、のび太の魔界大冒険に出てます、私が大好きなやつだ、
あじゃあやっぱいろんなところだからそうだよね、このミュージアムはだから今までのドラえもんの映画作品のミュージアムでもあるんじゃないですかね、
なるほど、
うまいこと言ってますね、
うまい
ということでね、 皆さんね楽しんでいただいたと思うんですけれども、ドラえもんのび太の秘密道具ミュージアム、こちら大森さんありがとうございました。
ありがとうございました。め
ちゃんこ面白かったです。これ
面白かったです、
はい、ドラえもん舐めちゃいけませんね、
はい、
とても面白いので皆さんもぜひ見てくださいということでね、次回のじゃあ暗い映画へ、こちらの作品をね発表いたしますよ。ラジオネームたくんさんです。花とアリス殺人事件、こたつさん、おまけさん、たんたんさん、焼肉マリッペさん、こんにちは。今回紹介するのは最新作リップバンウィンクルの花嫁が絶賛公開中の岩井俊二監督作花とアリス殺人事件です。花とアリスの前日談なのですが、なんとアニメなのです。ストーリーは転校してきたアリスがひょんなことから引きこもっている花と一緒にクラスの噂を調査する青春ミステリー。殺人事件といってもおどろおどろしくなく、ユダが4人のユダに殺されたという都市伝説を元にしているので、ホラーが苦手な人でも大丈夫。主人公がバレリーナということで、踊るような動きをするアニメは抵抗感があるかもしれません。でもそれも岩井さんのストーリーテリングだから気にならなくなります。そして前作花とアリスに通じる点もちらほらということで、異例ではありますが前作とセットでお楽しみいただけたら良いかと。どちらが先でも構いません。ちなみに花とアリスの声を担当するのは実写版と同じ蒼井優と鈴木杏です。岩井監督ならではの感性と美しい風景をぜひ味わってください。おすすめですということでね、じゃあ次回ですね、花とアリス殺人事件、こちらになりましたので皆さんからの感想も待っております。僕らも皆さん見ましょうね、
はい、
はい、ということでエンディングに行きます。はい、そろそろお別れの時間となりました。ということでね、今回、まあ、リニューアル一発目なんですけれども、いや皆さん本当にお忙しい時にメールありがとうございます。
ありがとうございます、
ね、年度末でいろいろあったと思うんですけどね、はいはい、皆さん忙しかったでしょう。
はい、忙しい時期、
ね、忙しかったですかね、
うん、忙しかったですか、うん、もうそんな中わざわざドイラジオを聞いていただいて、うん、メールまでくれるので、ね、うんうん、すごいです、ありがたいです本当に、はい、でね、皆さんも気づいてると思うんですけどね、エンディングテーマが変わっております。はい、でこれね、ウィズアップレコーズよりね、8月発売のエミリーシュガーさんのですね、When You Cry というかっこいい曲なんですけれども、うん、こちらよく聴いていただくと時々ね、あれこれあの映画のセリフじゃねっていうのが入ってたりするんでね、うん、はい、僕らの声の後ろの方で流れてる声をね耳を澄まして聴いていただけたらなと思います。はい、ということでね、じゃこの番組ではリスナーの皆様からのメールをお待ちしております。
メールの宛先は映画ドットファンドットラジオアットマーク gmail.com です。ツイッターのダイレクトメールでも受け付けております。アカウント名はアットマーク映画アンダーバーファンアンダーバーラジオです。各コーナーへの投稿はもちろん、映画にまつわることならどんなメールでもお待ちしておりますので、じゃんじゃん送ってきてください。この問題ちゃんと考えてねで出題されるクイズに5回連続で正解された方には好きな映画のムビチケをプレゼントいたします。不正解を送らない限り連続として扱いますので、皆様ふるってご参加ください。そして次回のプチお題トークテイクアウトで募集するテーマは音楽もおすすめな作品、暗い映画愛で扱う作品は花とアリス殺人事件です。こちらの感想などもお待ちしております。
はい、でツイッターの方でもですね、ハッシュタグドイラジ、こちらひらがなで書いてもらえますと、感想を全部拾えますので、ぜひぜひつぶやいてみてください。はい、それでは皆様、4月もキネマの神様のご加護がありますようにということで、また半月後にお会いしましょう。お相手は私こたつと
おまけと
マリと
タンタンでした。
まったねー、
まったねー
変わってない